今宵は山大、今夜のゲストです。山口大学人文学部教授でいらっしゃいます坪合秀彦先生です。こんばんは、よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
先生はご専門が民族学というふうに伺っておりますけど。
はい、そうです。
ただ先生、でも民族学と、まあ、言っても幅が広く、まあ、様々な分野があるかと思うんですけど、先生は特にご専門になさっているのは。
私はまあ、物質文化っていうんですけど、普通民族学というと昔話だとか、お化けだとかですね、そういう、まあ、目に見えないものだとか精神的なものが対象になるんですけど、私はものをですね、民家だとか、生活用具とかものを対象にして研究をしてきました。
なるほど。それは例えばきっと出会いがあったかとは思うんですけれども、その中で、まあ、特にそういったものにこう目を向けられたっていうのは何か、そのきっかけっていうのはあったんですか？
私はデザイン系の大学を出たんですけど、で、学ぶ中で、その頃、まあ、研究の方法としてフィールドワークっていうのが、まあ、いろんなところで始まってて、私は有田焼の職人を調査をしたんですね。で、片一方では、まあ、そこは人間国宝とか高級な美術品を作るんですけど、その、 周辺には職人さんがいて、釜を炊く人だとかろくろを回す人だとかですね、でそういう人の話を聞く中で、今までこう美術品から受けてた知識とは違う、まあ、ものづくりの面白さとか大切さみたいなのが分かってきて、それからずっとまあ研究を続けてます。
なるほど、
はい、
さ、そんな先生に今夜はいろいろとお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、今宵は山大、今夜は坪合秀彦先生にお話を伺っております。さて先生、坪合っていうこの名字も非常に珍しいかなと思うんですけれども、ご出身はどちらでいらっしゃるんですか？
豊富なんですけど。
あ、山口。はい、
私たちの家の周りだけ坪合っていうのが多いんです。
豊富には坪合さんが結構いらっしゃるということでしょうかね。
そうですね。
あ、そうなんですね。
NHK の、番組でよく出てくるアナウンサーも確か豊富の人だというふうに聞いてますけど。
あ、そうなんですね。じゃあもう本当に地元で育ち、そして現在も地元で教鞭を取ってらっしゃる、ということなんですが、先生から先ほどちょっといただいたこの資料といいますか、これ確か多分私たちみんな目にしてるはずなんです。今テレビでねとかでこう CM なんかもこう流れてる幕末山口市街図部分っていうのを今いただいてるんですけれども、そしてこれは何ですか？重ね合わせ地図。
そうなんです。まあ、当たり前のことですけど、山口の旧市街地は、大内時代からあまり変わってないっていうことはよく言われますよね。
そうですね。で、
たまたまその幕末絵図っていうのがあって、それは現代の図法に近い形で描かれているということなので、じゃあ、今の都市計画図と重ね合わせてみようということで、コンピューターを使ってやったんです。
ただ先生、本当に確かにおっしゃる通り、これってすごくこう今に通じるこの何て言いますか、地図に本当にしっかりこう見えますよね。
そうです。この前の祇園様の時に学生と一緒にそれを持って歩いたんですけど、よく分かりました。
なるほどね。
特にお寺の位置とかですね、もう全然変わってなくて、ちゃんと幕末の絵図の上に、あるように現在もある
んですね。それは例えばその先生のその、まあ、なんていうんですか、学問の中で言うと昔をそのままうまく残したその町づくりということではどうなんでしょう？
そうですね、まあ、そうなんだよというを、まあ、図面の形でみんなに伝えるっていう、意味が一つありますね。でそれでまあ、それ作った狙いは、まあ、これを持って街中歩くと、また新たな発見があるんじゃないかという、意味で作ったんですけどね。
なるほど。
実際歩いてみて堂の前町というところが佐喜前の出発点なんですけど、
はい、
でちゃんとその出発点となるお寺が行ってみて驚いたんですけど、昔ながらの雰囲気であるし、ただ今町内会が昔と今では区画が変わってるんですけど、
はい、
聞いてみたらやはり昔ながらの町内会の組織でやってるということでした。
そうなんですね。
だから行ってみるといろんな発見がやはりあります。
なるほど。私も山口市でずっとこう育ちましたので、非常に山口の町って大好きなんですけれども、そのように伺うとですね、新たにもう一回この地図を持って私も歩いてみたいなっていう、そういう気持ちになりますね。皆さんにぜひこれ手に取っていただいて、
もし欲しい方がありましたら、はい、私のところに
先生にご連絡すればいいですか？あ、そうですか。じゃあ後ほどご連絡先を皆さんにお伝えしなければなりませんね、はい、でも本当にぜひこれ手に取って、これちょっと散策してみるのは何かまた新しい本当発見があるかもしれないですね。
まずそのお寺とか小さな、祠とかが変わってないっていうのはですね、ちょっとやっぱ歩いてみて分かるんですけど驚きます。
なるほどね、いわゆる有名な大きな神社仏閣は皆さんもよく足を運ばれると思いますけれども、山口って点在してますもんね。
そうです、そうです、
そうですか、分かりました。さあ、じゃあこの後実は先生が本当に力を注いでいらっしゃるお祭りの話をちょっといろいろと伺ってみたいなと思うんですけれども、今夜2曲また曲を持ってきていただいておりますけれども、それ今夜はどういう曲をお持ちになっていただいたんでしょう？
はい、いつも聴いてる曲で、2曲とも僕は若い頃からギターを少しやってたんですけど、はい、その名曲だし、いつも聴いて心が休まる曲として。
そうですか。じゃあまず最初の曲は何いたしましょう？
I Will。
じゃあビートルズで。さて、今夜は坪郷先生に民族学という観点からお話をいただいているんですけれども、
はい、
私先ほど先生からまたこの報告書なるもの、しかもとっても素敵な報告書、こんな報告書ってあるんですね、ダッチ調査報告書っていうの、なんか表紙もすごいなんか楽しそうな表紙ですけれど、
普通行政とか大学の報告書はこう固いですけど、
ですよね、
やっぱり八王子とか都会になるとこう市民への還元とかがすごく言われるみたいで、こう3分の1は写真ですよね。
八王子市っていわゆる東京ですよ、皆さん。八王子市の、指定有形文化財出し調査報告書という、ここに関わっていらっしゃったわけですね。
そうですね、前の大学が八王子にの近くにあって、それで文化財の調査をいろいろやってたもんですから、そのご縁でお誘いが来まして、13台ある山車を、特徴が山車の側面とかに、柱にですね、すごく細かな彫刻が施してあるんですね。それが大きな特徴で、それを全部図面化をしました、
なるほどね。それぞれの町が持っている山車ということですよね、しかもすごいです、彫刻的なものだけじゃなくて、なんかこういう
人形、そうなんですよ、
人形がね、立派な人形です、しかも、
そうなんです、この祭りはもともと江戸 の下町の商人がですね、江戸のお殿様に、神様を連れて、お見せしに行くということで始まった祭りなんですけど、もともとはそういう山車ではなくて、二輪の車にそういう人形を乗せたりですね、それが大元なんですね、で関東祭りっていって、そういう形式のものが、川越だとか、周辺の茨城だとかですね、いろんなところに 今でも続いてるんですけど、その流れの一つです。
じゃあもうそれぞれの町内の方たちが思考を凝らして、いろいろとこうデザインもし、
そうです
ね、
もともとは江戸時代、明治の初めは、八王子っていうのは養蚕ですごく栄えたところで、やっぱり商人でもお金を持ってるところがあって、そういうところが山車を作り、人形を作って、で町内の人に貸し与えてですね、それで祭りに出たんですね。
なるほど、 じゃあそういう出汁をそれぞれの土地で見るとその町のいろいろなその歴史っていうか、ええ、その町がどんなふうに栄えてきたかとかっていうことも分かるわけですね。
そうですね、ええ、で、これ やってるうちに分かったんですけど、出汁が宝物っていうか財産 で、
ええ、
でそれを見ると自分のおじいさんが個々に名前があるとかですね、うん、どういうことをしたとか、
ええ、
歴史がそれにこう積み重なってるんです ね、
なるほどね、
町内の人のね、
ええ、
でそれを出汁を見ながら語り継いでいくということが、うん、行われてます。
なるほどね、ええ、まあ、それぞれ日本にはね、さまざまなところにそういうお祭りありますけれども、先生この八王子市以外で先生が興味を持っていらっしゃるそういう祭りといいますか、ええ、出汁を使った祭りっていうのはどういうお祭りがありますか。ま
あ、少しずつですけど、ええ、学生と一緒に山口の祇園祭りも調べてますし、うん、はい、あと、まあ、9月になったら行くんですけど秋田県の角館という町がありまして、
はい、
そこに勇壮なお祭りがあるんですね、それは今見てもらった八王子の出汁のようにこう飾りもなくて、
はい、
とにかくこう戦車というか、まあ、カブトムシのようなものを木で作ってですね、
はい、
それをとにかくぶつけ合うという祭りなんです。でちょっとルールがあって、うん、3日間あって2つの神社と一箇所その佐竹家というお殿様のところにこう出汁を見せに行くという、うん、その3つの目的があって、
はい、
で行く時が優先なんです、でそこから帰ってくる時は道を避けなくちゃいけないんです。だけどその歴史的に因縁が積み重なってると、
うん、
あそこを通したくないとか、でいろいろこう掛け合いっていうか交渉があるんですね。それをやって最後はこうぶっつけ合うという、
そうなんですね、
そういうすごく面白い、で見てるのももう全然面白くないんです。出汁が止まって、うん、人がこう周りに座ってるだけでですね、だけど中心的な人は一生懸命考えながら あるいは交渉しながらしてるんですけど、でやってる本人はその人たちは今どういう状況か分かりますから、うんうん、すごく面白いですね。
なるほどね。でそれは参加しないと面白さがよく分からないという。
そうです。
なるほどね。まあ、先ほど先生山口のねお祭りもっていう話が出ましたけれども、山口の特徴ってどうなんでしょう。
京都祇園祭りは京都のやはりお祭りの系統を引いてますから、静かですね、おしとやかなお祭りですね、と詐欺舞はこれもだから3つ、あってお囃子が乗る、
はい、
あれ山箱っていうんですか、
はい、
あれとそれから詐欺舞と、それから神輿があって、
はい、
よく聞いてみるとバラバラなんですね。やっぱりだけど昔から時間とかが決まってるだけで、
うん、そうです。最初に詐欺舞ですね。
それで多分それぞれのこう組織グループがあって、
はい、
自律的に活動してるんだろうと思うんですけど、詐欺舞はあれはすごく古い形を、まあ、続けてるんじゃないかなと思います。
あっという間に終わっちゃいます。
この前たまたま津和野の詐欺舞も初めて見たんですけど、はい、ちょっとあれよりも
違いますよね。
あれは、お能かなんか
はい、
の様式が入ってるような感じで、もっと素朴なですね、これは、はい、ここの詐欺舞は形をしています。
なるほどね。
であと神輿が突然走り出しますよね。
そうなんですよね。
あれは何なんでしょうね。
あれは昔からなのか、最近のことなのか、そのあたりちょっとよく分かりませんけどね。でもおっしゃる通りそれぞれバラバラですけど、でもそれが一つにまとまって、
そうなんですね、
山口祇園祭りっていう形になるんですよね。
あとそこのお旅所に行くと、はい、詐欺口っていうのがありますね。
はい、ありますね。
あれもなんか古そうですね。なんか
そうですよね、
どういう組織で仕組みでやってるのか分かりませんけど、
でもそうやってこう古くから伝わっているお祭りとか、そういったものをこう継承していくっていう部分、誰が何をこうどうするわけでもなく、つながっていくっていうところにとても魅力を感じますね。
そうですね。で それぞれの年齢層が楽しむなんか仕掛けっていうか部分があるんですね、祭りってね。それがやはり祇園祭にもちゃんと揃っているような気がして、でそれがずっとここに住んでいれば子供から自分がだんだん成長する中でそれぞれの面白さを知っていくと、また時代に伝えていくという、そういうものなんじゃないですかね、祭りっていうのは。
じゃあ、ここでもう一曲の曲を紹介していただきたいんですけど。
はい、ライクーダのですね、はい、The Way We Make a Broken Heart。
それは何かこう、うん、意味があるんですか、先生。
いや、僕にはまあ関係ないんですけど、やっぱりいい曲で、心落ち着く曲ですね。
そうか、
は
い、なんかあるのかと思っていや、先生のお話を伺ってたら楽しくって、番組の時間を、すいません先生、全然考えてませんでして、まあ、あまり時間がないんですけれども、はい、こんなこう楽しいという言い方をしたら非常に失礼かもしれませんが、先生のようなご研究はですね、先ほどデザインを先に、まあ、大学はとおっしゃったんですけれども、このきっかけっていうのが非常に、先生の場合はまあそれが一生の仕事につながったわけですけれども、今こう番組を聞いてらっしゃる若い人たちに何かこう先生から人生のアドバイスといいますか、いただけたら嬉しいなと思うんですけど。
まあ、入った大学が、できてね 4年目ぐらいの、まあ、新しい学校で、
はい、
だ先生もな何をやったらいいか分かんないしね、で、まあ、学生の主体的な動きに任せてたようなところがあって、それで片一方ではアカデミックなことを教える先生もいたんですけど、まあ、片一方ではですね、もうあまり本を読まずに街に出ろとかね、
はい、
まあ、フィールドワークをしろということだったんだろうと思いますけども、うんうん、そういう先生の中で学んだことが僕としては大きかったですね。
出会いですね、
それ
で今は先生はご自身のその教育の中で学生と一緒にいろいろと外に出て、
そうですね、まあ、あまり回数は少ないんですけども、まあ、できるだけ出るようにして、そこで教えるっていうんじゃないけど、まあ、一緒に考えて、少し経験が豊富だからアドバイスを与えたりするということで、で、若い人はみんなそうだと思うんですけど、エネルギー持ってるから自分が一歩歩き出すともう自然にこう自分で歩くんですね、だと思います、
はい、
だからそのきっかけさえ作ってやればいいなと僕思ってやってますけどね、
まあ、例えばいろんなのことに少しずつでも足を運んで、まあ、少しこう傾けるというか耳を傾けるというか、いろんな出会いをしてみるっていうことも大事なことかもしれないですね、
まあ、それでもう一つ、僕は伝統的なとか昔から続いてるものに、関心を持ったっていうのが一つ大きいと思うんですけど、
なるほどね、
ただ身近なことでは親とか、じいちゃんばあちゃんとか近所の人のことを耳を塞がずに聞くとか ね、それもいいかもしれないですね。
なるほどね、いやもうぜひ本当に若い人たちにはですね、もうこの先なんかとっても生きがいになるものをね見つけていただけると嬉しいなと思いますけれども ね、でも先生、生徒になりたいです。
あ
ぜひ山口の市街を歩かれるような時がありましたらですね、私もぜひちょっともう年齢的に一緒に歩くのはついていけないかもしれませんけれども、今後ちょっと興味を持って、
そうですね、何か、はい、そういう会を作ってね、機会を作ってやってみたいですね。
ぜひぜひ市民の皆さんを巻き込んで、県民を巻き込んで、
そうです、
はい、ちょっと楽しくですね学びたいと思っています。今夜は本当に短い時間でしたけども、楽しい話をいろいろありがとうございました。またぜひ遊びにいらしてください。
ありがとうございました。